はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まず設問の1ですけども、AB 以下にですね、高級車 AGR についての売買契約が締結されているということですね。で、その状況において AB 以下の法律関係について論じなさいということになります。で、まず小問の1ですけれども、 AGR の価格ですね、これ定価500万なんですけども、キャンペーン価格の300万というふうに記載されてたと。だから売買契約そのものは AGR を代金300万円で売るという形で締結されていると見ていいと思うんですね。ただ実際にその表示はもう間違ってたと。もうすでにキャンペーン期間は過ぎてしまっていて、まあ、B がね、単純に価格を定価に戻すのを忘れてただけだったということですよね。なので、まあ、B の側としてですね、策を取り消しの主張をしたいと、こういうことになってくるのかなと思うんですよね。で、その主張が認められるかどうかということです。で、小問にも先見てしまいますと、 A は AGR が世界で数台しか製造されてないモデルだと、希少価値が高いっていうことでそれを購入しようというふうに考えたんだけど、実際そうじゃなかったっていうことですよね。だからこの場合は、まあ、A の側が策を取り消しを主張するということになると思いますね。はい。で、それぞれどうなのかという話ですけども、まずですね、小問の1については、 B 側がですね、策を取り消しの主張をしていくということになるわけなんですけれども、この錯誤はまずね、95条の1項1号なのか2号なのかっていうことをね、考えていかなければいけないということになると思います。で、これはまあ1号でしょうね。意思表示に対応する意思を書くと。つまり表示としては300万円で売るということになっていて、内心としてはですね、500万円で売るということになっていると思いますので、ね、なので意思表示に対応する意思を書く錯誤ということになると思います。で、あとは95条の1項柱書きの、ね、要件ですよね。意思表示が錯誤に基づくものであること、まあ、因果関係ですね。で、それからその錯誤が法律行為の目的及び取引所の社会性に照らして重要なものであること、重要性ですね。まあ、このあたりの要件を貯めていけばいいということになります。で、ただですね、3項のところで重過失に基づく場合に錯誤取り消しの主張できないというふうにあって、まあ、今回はもろ重過失に基づくものかなというふうに思いますね。まあ、相手方が悪意とか重過失あるとかね、共通錯誤だっていう場合は別ですけど、そうじゃない限りは取り消し主張できないですもんね。はい。まあ、今回500万と300万なんで、ね、なんかまあちょっとおかしいなっていうふうに A が感じるかもしれないですけどね。まあ、例えばこれが、その500万とですね、間違って50万っていうふうに記載されてたら、これは明らかにおかしいなと、ね、これ策落ちてんじゃないかっていうふうにして、その A としてはですね、まあ、気づかなきゃいけないということで、少なくともまあ重過失認められるって可能性出てくるかなと思うんですけども、ね、まあ、300万と500万だったらね、ちょっと分かんない。しかもキャンペーン価格ってに書いてあるわけですから、まあ、安いのもね、これは仕方ないのかなということになるような気はしますけどね。まあ、ちょっとこのあたりの事実関係っていうのは問題文から明らかじゃないんで、そこまで詳しく検討する必要はないと思いますけどね。はい。で、次に小問の2ですけども、小問の2はですね、今度は95条の1項2号ですよね。95条の1項2号、表示者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤、いわゆる動機の錯誤の事案ですよね。で、2号の場合には2項の要件っていうのが別途必要になってきて、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りすることができるということで、これの、ね、意味を解釈しなければいけません。で、これについては、まだね、平成29年の債権法改正の後の判例があるわけではないので、何とも言い難いところはありますけども、一般的に言うとですね、やはりその当該事実事情っていうものを相手方に伝えてるというだけではダメで、それが法律行為の内容、つまり、まあ、この場合だと契約ですけど、契約の内容になってなきゃいけないと、ね、つまりお互いに了解されてなきゃいけないっていうことですよね。そういうふうな意味だと言われています。まあ、あくまでね、条文には表示としか書いてないですから、相手方に伝えてれば OK っていうような読み方もできますけれども、そういう意味じゃないというふうに言われてるんですよね。で、今回の事案どうかっていうと、まあ、そもそもね、その認識っていうものを相手方に伝えてたかどうかすら怪しいですよね。A がそういう希少価値が高い車だから買いますっていうようなことを相手方に言ってたかどうかすら怪しいですよね。まあ、その言うってことに関しては、これはですね、目次的なものでも OK だと言われてますので、ギリギリそれ認められるかもしれません。とは言っても、やっぱりね、その了解されてたとは言えないと思います。その契約内容になってるとは言い難いと思いますのでね。まあ、なのでこれはやはり取り消し主張認められないというふうに言うのが適切かなと思うんですね。はい、いいですかね。これが設問の1ということになります。で、次に設問の2ですけども、設問2はですね、これは代理の問題ですよね。で、無権代理の Z というのがいるわけです。で、この Z とですね、 X が取引をしてしまったということですね。 X 商売の公土地を、代金5000万円で売却するという契約を締結しているということですね。ただその Z は無権代理人でしたっていう、そういうふうな場合、つまりこれは原則としては効果帰属しないということになりますね。なので X が Y に対して売買代金の支払いを求めたいのであればね、まあ、表権代理の主張をするか追認を得るか、どちらかという形になるでしょうね。はい。で、まずね、小問の1ですけれども、小問の1はですね、 これ以前ですね、以前には代理権があったっていうような場合、つまり112条ですね、112条の場合ということになるでしょう。ね、でただ、その以前ですね、与えていた代理権というのは、これは抵当権設定のための代理権ということになっていて、今回は、売買契約が締結されてますから、以前与えていた代理権の範囲も超えてしまっているという、そういうケースですよね。つまりこれは112条のですね、2項ですね、112条の2項のケースということになるわけです。まあ、あとは要件検討していただければ OK ということですね。はい。で次に、証文2ですけれども、証文には代理権を与えたことはなかったということですから、109ですね、109のケースということになりますよね。X に対して公と地の抵当権設定について、Z 代理人として選定する予定であるので、Z との交渉を進めてほしいと言ってますから、まさに代理権重表示があると、代理権はないということでね。ということで、109なんだけれども、ただね、その表示内容というのはあくまで抵当権設定ですから、それを超えてしまっているということで、109の1項は適用できないと。よって109の2項ですね。109の2項で処理していくということになりますね。まあ、これは本当条文適用していただければいいですね。平成29年改正前はこの辺解釈だったんですけど、全部ね、明文化されてますから、ね、あとはもう条文適用していただければ OK ということになります。はい、それじゃあですね、ちょっと回答の方を見ていきましょうかね。でまずですね、設問の1の証文1ですけど、AGR の、ね、売買契約が締結されていると、代金300万円で締結されているということになって、で B の側でね、取り消し主張をしていく可能性があるよということを指摘していただいて、あとはもう要件検討を、ね、一個一個していけばいいということになるでしょうね。はい。で、引っかかってくる要件としてはですね、その重過失のところでしょうね。重過失あるというふうに今回言わざるを得ないかなと思いますので、なのでですね、基本的には取り消し主張を認められないと。A が悪意とか重過失ある、あるいはまあ共通策に陥ってるっていうのは場合は別ですけど、今回はですね、まあ、そこまでは言えないかなというふうに思うんでね、まあ、先ほど言いましたようにね、そのキャンペーン価格じゃなくて、間違ってその50万円だと、ね、ゼロ1個少なく書いちゃったっていうような、そういうふうなケースだったら、まあ、A の側でね、悪意重過失認められる可能性あるかもしれませんけど、今回もキャンペーン価格ですからね、だから、まあ、それはまあ、そう信じてしまってもね、仕方がないのかなという気はしますね。はい。ただこのあたりの具体的な事情はちょっと明らかじゃないんで、そこまでね、複雑な、詳しい当てはめっていうのはいらないと思いますけどね。で、それから証文2については、今度は A 側で作業取り消しの主張をしていくということで、95条の1項2号ですよね。で、引っかかってくる要件としてはやはり2項のところで、表示したってなると相手方にその認識を伝えてなきゃいけないんだけど、まあそれすら本件はちょっと認めがたいかなというふうに思いますし、仮にそういう表示があったとしてもですね、それはその表示されてたっていうだけじゃダメで、法律雇用の内容になってると。まあ、この場合だと契約ですけど、契約内容になってなきゃダメだというふうに言われているわけです。それは当然認められないということになりますから、取り消し主張を認められないということですね。はい。で、次に設問2ですけれども、まずですね、原則指摘しておいていただきたいなと思います。つまりこれは無権代理行為ですから、効果帰属しないということになります。よって、売買代金の支払い請求はできないというのが原則です。で、そこで追認を得るか、表権代理の成立を主張するという形になってきて、で今回はまあ追認は当然認められませんから、表権代理の主張をするという構造になりますよね。あとは表権代理の、ね、109、110、112の、ね、それぞれの要件を検討すれば OK ということになります。で、証文1は112条の2項、それから証文2は109の2項ですね。それぞれまあ要件を挙げて当てはめていただければいいですね。まあ、ただ、今回その当てはめをするだけの事情がね、問題文に挙げられていませんのでね。なので、まあ、要件だけ指摘するっていう、そういう形になるかなと思いますけどね、これはね。はい。いいですかね。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。